農業の社長ラジオ。この番組は全国で農業の経営をしている方々に農業経営にまつわるあれこれを聞いてみようという番組です。農作業をしながら、家事をしながら、シチュエーションに合わせて聞いてくださいね。この番組は日本農業法人協会の制作でお送りします。
遠藤さんはネギ博士、そのオタクっぷりを披露せよ。ギネス世界記録に挑む、これぞ新埼玉スタイル。この番組を聞いてくださっている皆様、ありがとうございます。今日は前回に引き続いて、埼玉県熊谷市で遠藤ファーム株式会社を経営されている代表の遠藤智明さんがゲストです。私は埼玉県八潮市で野菜農家のための生産販売を行っています、株式会社旬アグリ代表取締役の薄倉正弘と申します。今回も MC を担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは遠藤さん、後編もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前編ではひまわり観光農園で年間5万人も集客する手腕を伺いましたけど、今回は遠藤ファームの生産作物について伺っていきます。こちらも驚きの話を聞くそうですが、ぜひリスナーの皆様にも楽しんで聞いてもらいましょう。観光農園、ひまわり畑が7ヘクタールで、生産品目の圃場は3ヘクタールでしたね。遠藤さん、品目何でしょう？
はい、ネギ、大和芋、ごぼう、あと蜂蜜ですね。まあ、埼玉県ですと、やっぱ深谷ネギっていう形で、まあ、うちも深谷ネギっていう形で市場を通して出荷しています。で、大和芋っていうのは、まあ、群馬県の県南や埼玉県県北で、あの山の芋の中の大和芋っていう品種になります。それから、まあ、大体うちの場合ですとネギとか大和芋、ごぼうとかが冬の収穫になることが多い作物になります。ですが、うちはあのネギは通年で一年中収穫できるように、あのたくさんの品種をうまく使い分けて作っています。
なるほど。
こだわりがありました。あ、なんかずっとなんか一方的に喋っちゃうとなんかあれですね。ちょっとラジオとしてはあれなんですけど、
俺が質問してた方がいい？
編集でうまくまとめてくれると思ってます。はい、うちの農作物のこだわりはですね、化学肥料は、全然使っていません。家畜堆肥とかを中心に有機質肥料 100% で栽培しています。野菜の成長過程で優しく徐々に美味しさを作ってくれる感じで、お客様に美味しいって思ってくれる農作物を作っています。こんな感じです。
はい、ひまわりの圃場とその他の野菜の圃場っていうのは、なんていうんですかね、こう全く別？
いや、違います。畑を休ませるためにひまわりをやってるので、野菜の畑が連続で続くことはあまりないです。野菜の後にはだいたいひまわりとか花が来るように、輪作の体系の中にひまわりとか花を持ってきているので、まあ、うちの野菜は花を肥料にした野菜っていうか感じですかね。
なるほど、はい、もうね、もう僕の中で遠藤さんってひまわりイコールひまわりみたいなところがあるんで、まさかね、あのネギを作ってるっていうイメージが全然なくて。
いやいや、すみません、僕の名刺にはあの熊谷市ネギマイスターっていうのも肩書きが入れておりまして、まあ、そのネギマイスター、まあ、ネギ職人っていうか、まあ、ドイツのマイスター制度に基づくネギのマイスターなんですけれども、
それは勝手に言っちゃってるの？
あ、勝手に言っちゃってるんですけれど。
さすがです。
いやいやいや、まあ、ちょっとね、こういう肩書きがあった方が、あの名刺交換した時に受けるかなと思いまして、はい。
なるほど、なるほど。はい、もうあのネギ博士とかネギマイスターとかって言ってるからには、それなりのことやってますよね。
どうなんですかね、まあ、わかんないですけど、 とりあえず白ネギ、長ネギって呼ばれるネギって、まあ、滝種苗、坂田種苗、金子種苗、時田種苗とか、こう、農業経営者の皆さんみんな知っている種苗メーカーの、が出しているネギは、ほぼ全品種作ったことがあります。
で、今、何品種ぐらい？
全部で、今んとこ50品種ぐらい作った感じですかね。でも一回作ってやめにしたものとかもいっぱいあるんで、いけてない品種とかもあるんで、はい。
いやもう
今現在は25品種ぐらい作ってます。
うん、それでも25品種。
そうですね。ちょっとめんどくさいんですけど、その管理が違ったりとかもあるので、はい。でもそのなんですかね、そのお客様の向けた違いネギの違いとか、その。季節によって合うネギ合わないネギとかそういうのがいろいろあるので、どうしても品種の数がうちは増えちゃった感じですかね。
なるほど。じゃあもうギネス挑戦みたいなことが言えるわけですね。だからこそ
どうなんですかね。まあとりあえず滝井種苗さんとか種苗メーカーさんの話ですと、うちが日本一ネギの品種は作っているっていう話ですね。
あーなるほど。まあ種苗会社が言うんだから間違いないでしょうね、
はい、そうですね、多分間違いないと思います。全国のネギ農家さんをいろいろ回ってるメーカーさんでしょうから。
うんうん、
はい。
なるほど。
会長もでもいろいろ夏菜とか作ってるんじゃないでしたっけ。
う
ん、
まあまあそうですね、いろんな試しはしてるけど実際主軸にあるのは 1,2 品種ですよ。あ、そんなね年間25品種もやらない。
まあそうなんですよね。効率のことを考えたら多分普通みな農業経営者の皆さんからそういうこと言われるんですけど、うんうん、やっぱその日本一っていうちょっと箔があるのを簡単に取れるかなと思って、そこのとこだけちょっと、はい、
なるほど、
はい。
なんかそのネギ系のことでなんかテレビ番組に出演したことがあるの？
そうですね、
ちょっと聞いたんですけど、
はい、一応ご飯ジャパンで出演させていただいた時に、和食の匠にネギの話をしていたんですけども、
うんうん、
はい、その匠からもうついていけないって言われて、そのネギの違いが食べる作る料理する人間にはその違いがわからないって言われました。
もうプロも困らせるオタクっぷりっていうことで、
まあでも生産者ならみんなわかるんじゃないのかなと思うんですけど、そのネギのこの硬さだとか繊維の違いとかこう細かいところとか、やっぱ野菜を一番詳しく知ってるのは生産者なのかなっていうのでちょっと話をしたらついていけないと思ってし
まう。まあね、僕ら小松菜農家の中でもね、スーパーに売ってて小松菜見てね、その品種名とかをブツブツ言ってると周りから異常な目で見られるからね。結構小松菜って昔女性の名前が多かったのね。
ああ。
沙織とか歩みとかそんなことを小松菜見ながら沙織はさーとかって言ってるともうもはや変態な目で見られてたから、完全に変態よ。
まあでも農家さんあるあるなのかなっていうのはちょっと、はい、でもまああるのかなと思いました。やっぱ品種をこだわるという。
まあまあそうだね。本当にねいいもの作ろうと思うといろんな品種をね試したくなるっていう気持ちはもうそこは一緒かな。でも、はい、やめるから絞っていくから。
絞って今25品種な感じですかね。
絞れてない。
まあでも日本一っていう感じの、はい、肩書きもいただけるのかなと思いますので、うん、
確かに確かに、
はい。
でもねネギ農家じゃない、小松菜農家からしたらネギはネギ。
いやでも小松菜もでも品種の違いによって味とか全然違ったりもするじゃないですか。
まあまあね、詳しくすればそうだけど。はい、
はい、
でも多分買ってくれる人はこのうちの小松菜の方が美味しいとか多分あんまないんじゃない。あるかな。
どうなんですかね。まあうちのお客様は本当に他のどこどこで買ったのより美味しいとかで、うちのお客様は、うんうん、品種を指定して注文したりもしてきます。 はい。
だんだんお宅に染まってきてるのね、お客さんも。
まあ、やはりその食味がやっぱものすごくいい品種と、やっぱスーパーとかで棚持ちがいい品種とかってやっぱあるじゃないですか。
あ、
はい、はい、そういうので、はいはいはい、やっぱ食味が圧倒的にいい品種っていうのをどうしても欲しいって言われるお客様もいらっしゃって、
あ、なるほど、
そういうふうなこう、はい、ね、やっぱ品種の使い分けっていう形はあります、うん、うちは。
今の話聞いてたら、ちょっとネギマが食べたくなっちゃって、ネギマのネギ、いろんな種類、なんかこう、並んでたら、面白がって買っちゃいそう。
そうですね、なんか、はい。その、深谷ネギ祭りっていうのを、県北の方では、一つの有名な祭りで、深谷市の方であるんですけども、深谷ネギ祭り行くと、20品種ぐらい冬の品種のネギが、食べ比べできる。うん、っていうイベントとかもあるので、埼玉県はそんな感じでこう、はい、農業の、面白い部分というか品種の違いを食べ比べるとか、そういう農業の紹介をしてたり、ネギの紹介をしてたりもするので、
はい、はいはいはい、
埼玉県は面白いと思います。
なるほどね、面白いね、
はい、
そういえばひまわりも品種がたくさんあるっていうのをちょっと聞いたことがあるんですけど、はい、エンドファーム的にはどんなことを、それやったことあります、はい、たくさん。
そうですね、基本的に緑肥として使える品種、切り花としての品種じゃない品種はだいたい10品種ぐらいあるのかな、うんうん、それはほぼ全部試しまして、
うん、
で10品種中8品種ぐらいはこうやっぱりいろいろこう、なんていうんですかね、開花を調節したりとか、やっぱちょっと寒い時期でも咲かせたりするために、この品種特性を使って、使い分けて、はい、咲かせてます。
なるほど。じゃあやっぱり、真夏の品種と秋の品種っていうのは、全然違う品種なんですね。
いや、同じでもいけるんですけれども、やっぱり寒さにちょっと弱い品種っていうのがあるので、うん、それはやっぱり真夏しか使わないとかいうこだわりですかね。
あ、なるほど、
はい、
なるほどなるほど、
そういった技術的なものがちょっとあります。
なるほどね。まあそうやってこう、まあひまわりを緑肥として、まあ、使ってるっていう話で、まああと蜂蜜もやってるってことじゃないですか。
はい、
この辺ってなんかこうイメージしてる戦略みたいのがあるんですか。
そうですね、その当社としてはまあなんっていうんですかね、まあ、循環 サイクルっていう感じのものを意識して、野菜を収穫した畑に季節の花の種をまいて畑を休ませる、そして花からは花でミツバチを育てて花から蜂蜜を取って、で花はまた肥料に戻して野菜をまた作るっていうような循環型のストーリーのある農作物っていうものをイメージしてる感じですかね。
はいはいはいはい、すごくなんかね、こう絵になりそうな感じで受けそうっすよね、
はい、そうですね、受けるネタとして作っているんですけども、実際にはまあどうなのかなっていうか、はい、
なるほど、
はい、まあ、なかなかでもそれをお客様に伝えきるのも難しいことですし、
うんうん、
はい、実際まあ、商談会とかでバイヤーの方なんかはあんまりそういうところに興味がなかったりとかもあったりするのかなっていうのはありますかね。
なるほどね、
はい、
まあ、このひまわりを作った畑でネギも作ってる。
そうですね、はい、
はいはいはいはい、そうするともそのストーリーが、ネギ畑に行きの、
はい、
でたくさん品種作るみたいな。
はい、
なるほどなるほど、そういう意味でまあひまわりを緑肥として使うしみたいな。
はい、
あと他になんかこうなんか堆肥みたいなものっていうのはなんか使ってる。
はい、そのうちの農産物は、その有機肥料 100% 家畜糞とかだけでとか、有機 100% の肥料だけで作っておりまして、うんうん、そうですね、なうちはトンプンとか鶏粉を主体に、作っています。
トンプン鶏粉は結構手に入りやすい地域ですか、熊谷は。
そうですね、県北の方だと 普通にダンプ1杯で2000円から5000円ぐらいですかね。それぐらいで巻いてくれたりするんで、マニスペーターで。はい、使いやすいのかなと思います。
なるほどね。いい地域ですね。
県南の方とかですと難しいんですか？
もう、匂いでアウトです。
あ、匂いは確かにやっぱりあるんで、うちもなんかできるだけ午前中に巻いてもらって、午後にはもうすぐあの高温トラクターで高温しちゃう感じで、はい、農村地帯でも迷惑かけないようには工夫はしたりしています。
すぐあの行政に連絡が行って、行政の人飛んでくるよ
、ま、行政に連絡が行くんですか？
そうそうそう、でもあの測ると別にそんな匂ってないんだけどね。
ああ、
まあそういう感じ。すごくやりづらいです、こっちは。
ああ、なんでこっちの方はやっぱりそういったマネスプレッダーで巻いてもらって、で、なんつうんですかね、野菜作りので結構みんな使ってるっていう感じはしますけれど。
うんうんうん。まあ埼玉もね、いろいろだね。北の方もそうだし、南の方はもう農地ないし。
そうですね、まあ南の方は全然、でも視察とかこの間行った時結構農地あるなとは思いますけど
まあ地域によるね。
ああ、は
い、だから残ってるのはまあ変わった人で頑張ってる人たちっていうことでね。はい、やっぱね、埼玉県民って面白い農業やってるなっていうのをすごく感じるね。
はい、
まあ、家族は何て言ってるんですか？
いや、まあどうなんですかね、呆れてる感じはするんですけれども、うん、まあはい、その辺はとりあえずはい、
これあの、はい、奥さんとかもネギ作ったりするんですか？その品種たくさん。
いや、うちは妻は主に販売とか、今ひまわり畑でそのドリンクの販売とか、接客中心の部分が妻の担当で、はい、インスタとかうちの農作物やそのひまわり畑とかを魅力的に伝えたりするのが妻の担当で、マニアックに作ってるのは僕っていう感じですかね。
なるほど。ちなみになんですけど、
はい、
ネギでなんかおすすめというか、自分がこれいいなって思って食べて美味しいとかっていう品種ってあったりするんですか？
ネギですか？まあネギはやはり滝井種苗さんのホワイトスターが、まあ、食味が一番いいのかなと、う
ん、その食味っていうのは歯ごたえ、それとも味？
まあネギは歯ごたえを好む方と柔らかさを好む方がいて、で僕はどっちかというと冬場鍋にした時とろける感じ、鍋の中でとろける感じが好きなので、うん、うちのお客様もそういう風なのを求めるのでホワイトスターを冬場のうちの定番として、うん、はい、出してます。
なるほど、はい、やっぱあれですよね、なんか埼玉ならではっていうんですかね、そういうのなんか結構品種いろいろやられてる方、他のまあネギだけじゃなくて、まあ、小松菜もそうですし、そういえば蓮田の方にね、キウイフルーツ全品種作ってるっていう人もいるからね、そういう地域性っていうかね、県民性なんかね
、まあ、埼玉こだわってる人多いですよね、結構。
ああ、なるほど面白い人多い
ね。そうですね、会長のとこが一番面白いんですよね。
いやいやいやいや、うちはそんな面白くないんじゃないかな。まあうん、まあうちはね、基本的に昔、そうだね、小松菜専門で、小松菜を作ってて、まあそこから、まあ、農場を広げていくにあたって、露地栽培を、まあ広げていった感じで、まあ今では、まあ春菊とか、まあ人参、キャベツ、ブロッコリー、あとは、あれかな、さつまいも、最近は結構やってますけど、まあそんなところですかね。
さつまいもは観光農園とかやってるとかって前聞いたんですけど。
あ、もうまさにまさに。
他の野菜は どんなとこ売ってるんですか？
基本的には、まあ、小松菜は、まあ、市場出荷が半分の、あとは、 まあ、契約じゃないけど、そういう、まあ、スーパーさんとか、あとは、食品加工業さんとか、そういったところに卸しているのと、あとは、いわゆる、なんだ、生産者のコーナーがスーパーにあると思うんだけど、
はい、
そういうところに結構出してますかね。
すみません、あの薄倉会長のところはどれぐらいの売上高とか、そういう従業員とか何人ぐらいいたりするんですか？
うん、そうですね、まあ、売上高はまあ5000万弱ぐらいな感じで、まあ従業員は、正社員が3名で、あとはパートさんが、まあ、13人とかそんな感じかな。で、まあ、経営規模としてはそんなに、まあ、埼玉ではね、少し大きいのかもしれないけど、まあ、そんなことはないよね、全国で言ったら。なかなか埼玉で大きくやるのって難しくない？
そうですね、まあ、埼玉そんな農地余ってないですよね。
うん、ね、特にうちの方は結構田んぼ地域だから、
はい、
畑ができるところが限られちゃってて、
はいはい、
まあ、そういう意味ではね、あんまり広くできなくて、まあ、作付け面積でいくと、まあ、小松菜って回転するから、
はい、
まあ、そういうのも合わせて延べで多分20ヘクタールぐらいしか作付けてない形になっちゃうね。
あ、うん、あ、そうか、回転させるから。じゃあ実際の管理してる農地ってどれぐらいなんですか？
まあ、だいたい 5.5 ヘクタールぐらい。
結構少なくて済むんですね。
そうそうそう、まあ、ビニールハウスがだいたい1ヘクタールぐらいあって、それをぐるぐる回すみたいな形かな。
うん、薄倉会長、ちょっと質問してもいいですか？
あ、どうぞどうぞ。
はい、なんかスーパーの販路とかって、うん、で最近どうなんですか？うんうん、うちもちょっとスーパーとかにやっぱ名前出して売りたいなっていうのもあって、なかなか、はいはい、でもスーパーのバイヤーさんとの商談がうまくいかないんですけど、
どうなんだろうね。実際そのなんだろう、生産者のコーナーっていうのが今当たり前にあるけど、うちがもう15年ぐらい前、結構そのスーパーの委託販売を開拓してた時期があってね、その当時は、まあ、今委託手数料って 20% ぐらいでやってるスーパーさんが多いと思うんだけど、最初に交渉したところって 10% とか 12% とか、
はい、
あとは、そう、 15% とかでやってくれたんだよね。
はい、
でなかなか生産者直のコーナーって世の中になかったので、
はい、
むちゃくちゃ重宝されて十何店舗とかって広げてった経緯があって、それはね、自分で値段つけられるし、まあ、手数料が安かったから、
はい、
まあ、ぶっちゃけね、むっちゃ儲かるじゃん、どんどん広げりゃどんどんいけるじゃんなんて思ってた時期があるんだけど
、はい、今違うん
です
か？
今ね、だってもうどこのスーパーにもあるし、誰でもやってるでしょ。
そうなんですよ。なんで今結構いっぱいなんで入れませんとか、僕も今商談行ってもそういうの多くて、
あ、
はい、
なかなかね、まあ変な農家の裏話じゃないけど、新しい人を入れないみたいなね、生産者同士の風潮みたいのもあったりするからね、
はい
難しそうだね。
スーパーの委託販売もオワコンっていうことなんです
か？個人的にはオワコンだと思って
。マジですか？
うん、あ、まあ、だからそのスーパーの中の、まあ、その委託販売の中の、はい、工夫っていうのは、まあ、ありかなとは思ってるけど、
はい、
なんかあんまり真新しくないよねっていうのが正直なところ。
あ、そうなん
です。でもネギの品種25種類並んでたら笑えるかもね。もうなんかやってみたところを見てみたい。
まあ、ただ毎日25品種出すわけにはいかないんで、こう季節の品種とかもあるので。
はいはい。
まあ、一時に出せて3品種とか5品種ぐらいが限界かなっていうところではありますけど。
うんうんうん。
まあ、その辺の食べ比べっていうのはできるかなと思います。
はいはいはい、
はい、
でもね、なんかそこにこの品種はどんな特性だみたいなこと書いてあったらちょっと面白そうだよね。
そうですね、そういう工夫でなんとかやれればいいなとは思うんですけど。
はいはい、なるほどね。
はい、
まず、まあ、ぶっちゃけね、今言ったようにその生産者コーナーって実はまあオワコンなんじゃないかと思ってるのと、
はい、
まあ、あとね、スーパーさんもその店舗とかスーパーの会社の方針とかによって結構なんだろうな、優遇されるところとそうじゃないところとあったりするので、
はい、
まあ、そのね、なんていうのかな、それに付き合っていくの、まあ、正直疲れちゃってね。なんで、まあ、ぶっちゃけ最近はさつまいも掘りとか、まあ、はい、代表されるみたいに体験型っていうのかな、はい、まあ、だからそういう意味で遠藤さんのひまわりとかにも興味があるし、
はい、
まあ、そうい こう人に来てもらう農業もすごいありなんじゃないかなっていうのをすごく感じてて。
あ、まあ、うん、臼倉会長とか埼玉県はやっぱり大都市東京とか、まあ、埼玉県も人口多いんで、
うんう
ん、まあ、人口多いけど非農業者がたくさんいるので、そのやっぱ観光農業とか体験型農業が埼玉県の農業の主力にしたいっていうのをやっぱ会長が言ってたの、僕もすごい賛成してて、
はい、はいはいはい、
なんか、まあ、一緒にいろいろ考えて協力していきます、まあね、会長に。
そういう意味でね、話が弾んじゃうよね、いつもね。
そうですね、やっぱ埼玉県は本当に1200万人東京のすぐ横なんでやばいですよね。そこからどうやってお金を引き出そうかっていう話ばっかりになっちゃいますよね。
はいはいはい、まあ、これぞね、新埼玉スタイルみたいのを、まあ、作り上げられたら面白そうだよね。
そうですね、頑張って、はい、やりましょう、
やろう。
はい、
では、最後にですね、農業の社長経営の極意とはっていうことで遠藤さんに伺いたいんですけど、経営の極意とは。
経営の極意ですか。まあ、僕はやはり、まあ、5年後とか10年後とか、まあ、100年先まで考えるとは言わないんですけど、未来を常に考えて、未来に農業を残すにはどうしたらいいのかっていうのを常に考えています。それが経営の極意かなと思っています。
素晴らしいですね。
ちょっとかっこつけました。
本当、はい、未来見据えるってね、めちゃくちゃ大切ですね。
そうですけど、ちょっとかっこつけすぎですよね。
はい、でそれではありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は長野県北佐久郡御代田町で生産販売をしている有限会社トップリバーの代表取締役島崎田津子さんにお話を伺います。お楽しみに。